聖書をお読みします。最初に旧約聖書の詩編8編の4節から9節を読みます。旧約聖書の840ページになります。詩編8編4節から9節。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう。人の子は何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と威光を冠としていただかせ、御手によって作られたものをすべて収めるようにその足元に置かれました。羊も牛も野の獣も空の鳥、海の魚、海地を渡る者も。もう一箇所、新約聖書のコリントの信徒への手紙1、第15章20節から28節をお読みします。新約聖書の321ページになります。コリントの信徒への手紙1、15章20節から28節。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまり、アダムによってすべての人が死ぬことになったように、キリストによってすべての人が生かされることになるのです。ただ、一人一人にそれぞれ順序があります。最初にキリスト、ついでキリストが来られるときにキリストに属している人たち、ついで世の終わりが来ます。その時キリストはすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼし、父である神に国を引き渡されます。キリストはすべての敵をご自分の足の下に置くまで国を支配されることになっているからです。最後の敵として死が滅ぼされます。神はすべてをその足の下に服従させたからです。すべてが服従させられたと言われるとき、すべてをキリストに服従させた方自身がそれに含まれていないことは明らかです。すべてが御子に服従するとき、御子自身もすべてをご自分に服従させてくださった方に服従されます。神がすべてにおいてすべてとなられるためです。祈祷を捧げます。主なる御神、この主日も礼拝を守ることができる幸いを感謝いたします。日々あまりにも多くのニュースが飛び交いますので、現代人は情報の渦に巻き込まれて自分をも忘れそうになります。 心躍るようなニュースは決して多くはありません。多くは私たちを悲しみや混迷の淵に追いやります。聖書を通してあなたとの対話が与えられなければ、私たちは道を踏み外すことを知っています。教会がローマ帝国の存続に責任を持ち始めて以来、1500年以上もの間、国王が戦争をするのは当たり前でした。そこでは強い国が弱い国を虐げるのも当たり前だと考えられていました。三条の説教がユートピアを問題にしているのではなくて、人間の世界の縮図を描いているのだということを理解するようになったのは、ほんの一昔前のことです。政治が乱れたとき、私たちは祈りにおいてあなたの意思を伺おうと試み、政治的な効果が現れるよう意識的にあなたの意思を学ばなければならないと思ったりいたします。ともすれば、政治的な行動のみが祈りの意味であるとさえ思ったりします。しかし、あなたに向かい合っておりますと、私たちが認識すべきものは他にもあることがわかります。このことを受け止めた上でお願いをいたします。私たちの信仰が現代世界において社会を変えていく行為を失うことがありませんように。この世も神の世界です。あなたがより良い世界を欲しておられることを私たちは知っています。そのあなたの意思をどうやって実現すべきかを私たちがわからないことがたくさんありますから、どうぞ私たちの目を開けてください。私たちに想像力を与えてください。私たちに恐れることのない実行力も与えてください。あなたの道具である私たちを使って地上を変えてください。主なる神様、私たちは信じます。どうか私たちの不信仰を助けてください。つきません感謝と祈り、主イエス・キリストの名によって御前に捧げます。アーメン。死が滅ぼされるときと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。テキストの新共同訳聖書には15章12節以下に死者の復活という込み出しがついております。この箇所からは使徒パウロが復活をどのように捉えていたかということが伺えます。それはつまるところ、私たちは復活をどう捉えているのかということに突き当たります。私たちが自分自身の復活論をきちんと確立するためにも、パウロの復活論をしっかり理解することはとても有用だと思います。パウロの書簡といいますと、まあ一種の神学論文のような理論的で緻密な印象を受けます。私などは読んでおりますと、ああ彼はしつこいなというふうに感じることもしばしばです。で、中でもコリント書簡とローマ書はそうした印象が強くいたします。 で、今日のテキストの15章を読んでおりますと、復活について論述するにあたってのパウロの並々ならぬ気概気骨を感じました。で、今日のテキストの前段であります1節から12節にはキリストの復活というふうに込み出しがついておりまして、その一節で、兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせますと念を押すように、パウロはコリント教会の人たちに言葉を投げかけています。つまりパウロにとって復活論を記した書簡を書くということは、最初から意識されていた一つの目標だったのではないかと思うのです。キリストの復活にしても、死者の復活にしても、復活というテーマは常にパウロの意識の底にあった重大な課題であったと思われます。ですから私たちは、自分自身の復活理解に光を当てるようにしっかりと彼の主張に耳を傾けたいと思うのです。パウロと復活と言いますと、皆さんはどんなことを思い出されるでしょうか。私はアテネのアレオパゴスでの演説を思い浮かべます。使徒言行録の17章の16節以下にその記事が書かれてあります。新約聖書の248ページです。で、それによりますと、パウロは街道や広場で居合わせた人々と毎日論じ合っていました。で、その中にはエピクロス派やストア派の哲学者もいまして、彼らと討論したというふうにも書いてあります。で、その哲学者たちはパウロを指して、このおしゃべりは何を言いたいのだろうか、あるいは彼は外国の神々の宣伝をするものらしい、などと言いまして、パウロをやや見下していたように思えます。で、彼らがそのように見た理由が18節に書かれています。パウロがイエスと復活について福音を告げ知らせていたからである。パウロは復活を論じたのです。それに対してアテネの人たちは、新しい教えだ、あるいは奇妙なことだとか言いつつ、パウロにその意味を知りたいと申し出たので、彼はアレオパゴスの真ん中に立ってあの有名な演説をしたというわけです。その演説の結びに彼はこう言いました。これは31節に載っております。神はこの方を死者のうちから復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。ところが彼の話を聞いたある者は彼を嘲笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言いました。つまり体のいい拒否です。復活の話はアテネの人たちには受け入れてもらえなかったのです。パウロは相当ショックだったようで、すぐにその場を立ち去っています。そしてアテネの町もすぐに立ち去ってしまいます。せっかく心を込めて懸命に話したのに、それが無視された。 アテネといえばヘレニズムの文化の殿堂です。アレオパゴスの丘には立派な神殿が建って、そこでせっかく話す機会を得たのに自分の話が受け入れてもらえなかったという、その事実はパリサイの誇り高いパウロを打ちのめしたんだと思います。しかしこうした経験が次来彼の心の底に復活信仰を気概を持って述べ伝えようという思いを根付かせたのではないでしょうか。今日のテキストにはそうした背景があるように思います。さてテキストに戻りますけれども、テキストのすぐ前の19節でパウロは死者の復活やキリストの復活を否定する人にはこの世の生活だけにしか望みがなくなるので、もしそのようになるならば私たちはすべての人の中で最も惨めなものです、そういうふうに言っております。で、これは死者の復活などはないという主張に対するパウロの結論なんです。で、これを受けるように今日のテキスト20節以下の箇所でパウロは復活の、キリストの復活の意味を具体的に提示していくわけです。で、ここで一つ認識しておきたいんですが、コリント教会の人たちはギリシャ人です。ユダヤ人ではないのです。つまり異邦人なのです。で、ギリシャの人たちの多くは霊肉が一体であるという思想は持っておりませんでした。霊と肉体との一致よりは死後霊魂は肉体から遊離するというような考えを持った、いわゆる肉体蔑視の霊魂不滅論者です。これはギリシャの哲学に基づいています。で、パウロはユダヤの伝統からして霊体一致の立場でありますから、まあこれは後のキリスト教の立場にもなるわけですけれども、ギリシャの人たちの霊と肉を分ける考え方とは違うのでしょうね。で、パウロはこの書簡を書くときにコリント教会内にも復活否定論者がいるということを多分想定して手紙を書いたはずです。みんなギリシャ人なんですから。で、パウロはまずキリストこそ死者のうちから復活し眠りについた人たちの初歩となられたと言っています。そうして歴史に目を転じてアダムの罪と死、キリストの救いと復活の関係について論を進めています。眠りについた人っていうのは、まあ現実に死んだ人です。そういう意味です。で、最後の永遠の救いを対象としている眠りについて彼は触れたんですね。ですから休息のための眠りではなくて、いわば再臨前の死ということ、復活につながる死について彼は語っています。ですからパウロにとっては死の事実というのはキリスト教的な希望を表す眠りとして理解されています。 アダムの罪と死をパウロは取り上げましたが、死者の復活に関しては23節にあるように順序が重要なのだと指摘しています。つまり最初にキリスト、ついでキリストが来られるときにキリストに属している人たち、ついで世の終わりが来ますと教え諭しています。で、おそらくパウロにとって死というのはとても身近だったんだろうと思います。彼のイエス様との出会いは彼の人生を180度展開させました。イエス様と出会ってからの彼は殺されそうになったり、船で難破したり、それこそ死と隣り合わせの人生を送っているわけです。で、そういう彼が死を定義して人間の最後の敵だと言っているんです。26節、敵というふうに定義するからにはその敵との戦いが起こるんですね。では一体何によって敵に勝利できるのか。人間の最後の敵ですから、その敵は手強いのです。死と直面した方はその手強さがよく理解できると思います。で、私もかつてがんを宣告された人間ですけれども、その時は本当に死について考えざるを得ませんでした。私も人間の最後の敵は死だというふうに思います。話が飛ぶんですけど、私は今北方健三の水滸伝全19巻を読み終えまして、その続編とも言うべき妖霊伝というのを全14巻あるんですが、これを読み終えるところです。で、三国志も水滸伝も学生時代にこの吉川英治の作品で読んでおりまして、かなり夢中になった記憶がありましたので、北方版はどうだろうかと読み始めたんですけれども、これがとてつもなく面白い。で、毎日読みふけっておりまして、寝てからも布団の中で読んでおりますと2時になったり3時になったりいたします。隣の太鼓さんからいい加減にしてくださいと、毎日言われておりますけども、とてつもなく面白いんです。で、何が面白いかと言いますと、もうおびただしい登場人物が出てくるんですね。もう本当に登場人物のリストだけ見てるんじゃあ何にも分かりません。物語をずっと読んでると不思議と頭に入ってきます。そのおびただしい登場人物が実に生き生きと描かれておりまして、その主人公の登場人物たちはこの民衆のために我々は戦う、我々は立つと言って宋という時代の中国で立ち上がるんですね。つまり世直しをするために戦を起こすんです。そして宋の軍と、それは目の前の敵ですから戦うんですね。で、その物語の合間合間に登場人物同士の語らいがたくさん散りばめられております。で、その会話の多くが、彼らが次々に仲間が死んでいく現実を懸命に受け止めようとしている、そういう内容なんですよ。なぜあんなに強かった豪傑が死んでしまったのか、どうして友の方が先に死んで自分が生き残ってしまったのか、そういう人間の生死に関わる内容の会話がですね、物語の至るところに溢れているんです。 で、私は北方健三というハードボイルド作家の小説を読みながら、この前編にあふれている生と死というテーマのことをずっと考えさせられました。ハードボイルド、皆さんあまり読んだことないかもしれません。私は30代の頃からずっとハードボイルドをかなりたくさん読んできまして、フィリップ・マローとか、そういう古典的なものももちろんですけれども、日本では、船戸陽一とか高村薫とか大沢有正とか、そういう作品はほとんど読んできました。で、北方健三も大体読んでおります。なぜハードボイルドがいいのかって言いますと、人間がよく描かれているからです。それハードボイルドの作品の中にもダサ作はあるんですよ。それはつまんないんです。やっぱり人間がよく描かれている作品が面白いんです。人間がよく描かれているっていうのは、人間の生死の問題がそこにテーマとしてちゃんと浮き上がっているということです。で、私はキリスト者としてもっともっと生死の問題を深めて探求しなければならないと、まあ、小説を読むたびに思わされます。ですから、こうして再びこのパウロの復活論にですね、巡り合ったことは大きな意味がありました。で、今日のテキストは、いわばこの死をテーマにした歴史神学、まあ終末論と言ってもいいんですけれども、その支配と服従という言葉がとても目につくんです。もう一度皆さん見てみてください。今日のテキストには支配と服従という言葉が出てきます。で、ここでいう支配と服従の関係は、もちろん人間関係におけるそれではありません。言うなれば、神様の勝利と人間の最終の敵である死を服従させるという意味で、復活を通して起こりうることをパウロは述べているんです。28節などは多分パウロが一番言いたかった大切な部分ではないかと思います。すべてが御子に服従するとき、御子自身もすべてをご自分に服従させてくださった方に服従されます。神がすべてにおいてすべてとなられるためです。これは最後の敵である死が滅ぼされて神の支配が実現するという希望を見据えた、まあクライマックスの言葉だと思います。すべてがイエス・キリストに服従するとき、イエスご自身も神様に従って、神様が万物の中に内在されて支配される。そういう宣言です。パウロは死についても、イエス様と神様との関係をきちんと確かめているんですね。私たちは別に癌にならなくても、死の問題は深めることができると思います。私は日本の僧では良寛と一休が好きなんですけれども、一休さんがこういうふうに読んでますね。門松やメイドの旅の一里塚、めでたくもありめでたくもなし。良寛さんは臨終に際してこういうふうに読んでます。裏を見せ表を見せて散るもみじ、まあ、両方とも禅宗のお坊さんですから、まあ、独特の無常感が漂っていますけれども、やっぱり二人とも宗教的な達人だと思います。それは人間の生を死に向かう存在として深く捉えているからです。自分の性をそれこそ死から逆算して確かめてみる作業が、 私たち人間には必要なんではないでしょうか。とりわけ信仰を与えられた人間はそうだと私は思います。死について問われたときに、生もよくわからないのに死についてなど答えられるかと、中国の哲人は開き直りましたけれども、そういうふうに開き直らないで、パウロのようにですね、復活信仰こそこれが福音の中核を成しているんだということを、私たちキリスト者は証ししなければいけないと思うのです。私たちがそういう努力をすると、もしかするとパウロのようにバカにされるかもしれません。パウロはギリシャの哲学者に復活を論じたらバカにされたんです。私たちも復活を証しするときにバカにされるかもしれません。しかしイエス様は最後の敵を滅ぼしたと、私たちに希望をくださっているんです。私はこの希望に生きようと思っています。人間は死んだら終わりか、すべてが無になって滅びてなくなってしまうのか。私はそうは思いません。私は愛するたくさんの人たちの命が、そして自分の命も死んだらすべて無になるとは思わないんです。思いたくもないんです。創造主である主なる神様は、私たち人間を決して無に追いやることはないと信じています。それは聖書において、神様と巡り合った多くの人たちの生涯を見ればわかることです。聖書は、ですから絶望の書ではありません。聖書はイエス・キリストを通して私たちに希望を与えてくれる書物です。そのことを使徒パウロも自らの生涯をかけて証ししたのです。この自らの生死に関わる大切な指針をパウロの言葉からしっかり私たちも受け取ろうと思います。お祈りしましょう。全能の主なる御神、私たちは今日使徒パウロから復活の証を聞いています。イエス様の受難と死復活が初代教会の信仰の内容であったことを今一度示されています。今日読んだテキストが復活を経験した事件から、たかだか25年ほどしか経っていない頃に書かれたということを思うときに、また大部分は今なお生き残っていますと人が書いているときに、当時復活を経験した人たちの証言の重さということを思います。神様、私たちに信仰によって生だけでなく死を通した希望をも与えてください。皆様の祈りとともに、この祈りを主の御名によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の328番、ハレルヤハレルヤを歌います。